はい、ではこちらご覧ください。5番のゲームまで今やりましたね。そして6番目の時間の使い方、これが信仰、親しく交わる方の信仰です。これはお互いの人格や価値観を尊重し合いながら、しかも本音と本音で交わっていく、そういう時間の使い方です。で、交流分析はこれを理想としています。こういうやり方を理想としています。で、進行では強烈なプラスのストローク交換が可能です。ただし危険もいっぱい。なぜかというと本音と本音のぶつかり合いなので、自分をさらけ出さないといけないわけです。自分をさらけ出すとむき身の自分をね、見せることになりますね。もし拒否されたらダメージは大きいわけです。自分自身をオープンにして、それをバカにされたり否定されたりした時のダメージはものすごい大きいわけですね。ですから相当相手を信頼しないとできません。この人は私の人格を、やってることはね、いいとか悪いとか言うかもしれませんよ。だけどこの私を否定することは絶対にない。そういう信頼がないとできないですね。自分自身の存在と自分が言ったりやったりしていることをちゃんと相手は分けてくれる。そして自分も分けることができている。そうでないとこれはできないんですね。否定されることもあるんですよ。これ、いや、それおかしいよって、それ間違ってるよ、言われることもあるんです、信仰では。だけど傷つかない、ゲームのように喧嘩にはならない。なぜかというとお互いに信頼してるからです。自分の存在と自分が言ったりやったりしていることの価値、これは別ですよってことですね。そういう信頼関係の中で自分自身の考えや自分のやっていること、感じていること、これをオープンにして相手に伝えていくことができる。ですからもしこれがうまくいくと、無条件のプラスのストロークを強烈に交換することができるんです。これが進行と呼ばれる時間の使い方です。で、私たちは6番だけで時間を過ごすことっていうのは難しいというか不可能ですよね。一人の時間っていうのもあるわけですから、自閉の時間っていうのも当然あるわけですよね。仕事してる時間ってあるわけですから、仕事しながら他の人と喋るわけにいかないでしょ。ですから大体この6つをいい塩梅にバランスよく24時間の中に散りばめながら私たちは生活をしているわけです。さて、皆さん自身の24時間チェックをしてみたいと思います。昨日の一日を思い出してください。まあ寝てる時間は別としてね、朝何時に起きて夜何時に寝たかっていうのをちょっとこのグラフにしてみてください。朝例えば6時半に起きたのであれば、6時半ね、で夜の11時に寝ましたっていう場合には23時、まあ、こうやって昨日の朝起きた時間と寝た時間を、その空いているスペースでも何でもいいですからね、ちょっと書いてみてください、はい、そしてやったこと、例えば朝ごはん食べたとかね、ちょっと思いつくでっかいイベントみたいなのをちょこちょこ入れてみてください。で、あと細かいところね、細かいところを少しずつ埋めていってください。そして目的は何かというと、それぞれの時間、この1番から6番までのどれに当てはまるだろうか。例えば、ここの時間は これちょっと自閉だよなと、自閉の時間だったなとかね、こっからここまでは近所の奥さんとおしゃべりしたから雑談、雑談だよなと。でここはパートに出てたから活動かなとかね、パートに出てたけどおしゃべりしてたなら雑談ですよそうやって、6つ分けてみてください。これちょっとゲームになってたなとかね、ちょっと分けてみてください。最後ちょっとねお時間差し上げますから、じゃあどうぞ。はい、それでは、また先ほどの2人3人になっていただいて、ご自身の昨日の一日をご披露いただきたいと思います。でこれはこういう活動だな、そこではこういうストロークの交換があったっていう、そのストロークですね、ストローク、この時間はこういうストロークの交換がありましたっていうのことを中心に昨日の一日をお互い振り返ってみてください。はい、どうぞ。はい、で交流分析ではこの進行の時間の使い方、これをまあできる範囲で広げていきましょうということを提案しているわけですね。まあ繰り返し質問が出ますのでもう一回まとめてみますと、喋ってるか喋ってないかっていうのはそんなに大きな問題ではないですね。交流というのは喋ることだけではないですから、視線を交わすとか触れ合うとかそういったことでも人は交流していくことができるわけですよね。ですから会話はなかったけれどもその時間がものすごく濃密でお互い受け入れ合うことができましたっていう感覚をお互いに持つことができていたのであれば、それは進行と呼んでいいだろうと思います。またその6つにねバッチリ分けられると、1時間ぐらい進行だけでしたとかね、雑談だけでしたとか自閉だけでしたっていう方がむしろ少ないと思います。誰かとおしゃべりをしていく、基本雑談だけれども時々ところどころなんかこう気持ちが通じ合えたっていう瞬間が何回かあった、でその瞬間は進行と呼んでいいのかもしれないですよね。だから細かく見ていくとそんな風になっていくと思いますが、まあ大体自分って、雑談止まりが多いかなとかね、結構ゲームやっちゃうことがあるなとかね、そういった傾向に気づいていただくっていうことがまずは大事だろうと思うんです。で私の場合ですと気をつけてないと自閉に走るわけです。人との交流を避けて、そして、自分一人だけで完結させてしまうっていうことが割と多いなっていう、自分でやってみると気がつくわけですね。かなりの時間を自閉に使う、そうするとやっぱり家族を寂しい思いさせることになりますよね。ですからやっぱり意識して、例えば雑談の時間であるとか、家内とその進行の時間を持つとかっていうふうにやっていかないといけないんです。それを自分にこう課していくわけですね。まあゲームはやる必要ないですからね、嫌なやり取りはやる必要ないですから、まあ5番は避けると。ですから雑談とか進行、この辺にもう少し私の場合は時間を使うようにしていくということが大事で、皆さん自身もね、雑談は多いと、雑談多いけれども進行の部分がねもう少しできるんじゃないだろうかと、まあ、そういったあたりにこうね気づいていただくといいかもしれませんね。活動には時間を取ると、何か活動することによってでしかなかなか人と関わりができない、 仕事するとか何か奉仕を一緒にするとかってね、それ何か媒介がないとなかなか人と交わりができないなーなんていうことに気づかれるかもしれませんね。いやそれはそれでいいんですけれども、何にもなくてもその人と一緒に話ができるようにしていくためにはどうしたらいいかななんていうことをまたこう考えていただいたりする、まあ、そういうこう24時間の使い方を見つめ直すきっかけにしていただければいいかなというふうに思いますね。じゃあ残りあと2分ぐらいありますので、そういった視点でもう一回ご自分の24時間を振り返ってみて、昨日の一日振り返ってみていただいて、これからの時間の使い方についてお話しください。